11月15日をね、迎えまして私、とうとう38歳というね、年になってしまいましたけどもね、まあ、そんな38歳になった第一発目のね、今日放送でございますから、まあ、どんな話しようかななんて思ってるんですけど、まあ、誕生日、皆さんね、いつも毎年あると思いますけど、何してますかと。まあ、実家にね、住んでいれば、家族の人が、ね、なんか祝ってくれたりとか、まあ一人暮らしだってね、別に彼女がいたらさ祝ってくれたり、友達いたら祝ってくれたりとね、あると思いますよ。で、結婚してればね、奥さんがいて、で、子供がね、もうハッピーバースデーですよ。いいなーなんてね。そんな家庭に私憧れつつもね、一人寂しく生きてるわけなんですが、私のね、誕生日11月15日何があったかというとですね、まあ普通に仕事ですよ。仕事があって、で、まあ、ちょっとだけね、残業して、でもそんな長く残業しないで、20時ぐらいには終わったのかな？で、今日ね、実はなんか誕生日なんだ、みたいな話ちょっとさ、周りのスタッフにしながらさ。で、帰るわけ。でさ、そんな日に限ってっていうのがさ、まあ、ただ私生きてるとあるわけなんですけど、この誕生日に限って、ね、なんでこんなこと起きんのかなっていうのがね、一個ありまして。皆さん、お待ちかねのですね、仮想通貨なんですけどもね、大暴落っていうね、ございましたよ。それが誕生日ですよ。私の誕生日プレゼント。ね、だから、どのぐらい大暴落したのかっていうと、なんとも難しいんですけど、一番わかりやすいのは、ビットコインっていうさ、まあ仮想通貨の代名詞と呼ばれるね、ものございますけど、ビットコインがですね、60万円になるっていうね。多分、あれ、元々ってさ、俺が去年買ったぐらいの時って、いくら？ 180 万とかさ、190万とかあった気がするんですけど、どうですか？ちょっと見ましょうか。見れるもんですからね、この辺はね。まあ、ちょっと確かなね、情報を伝えないと私もね、やっぱり嘘はいけないと思いますから。そうですね。200万超えてましたね。そうなんです。ビットコインって200万超えてたんだよね、一瞬。それが、まあ、ずるずると落ちてですよ。100万になり、さらにそっからまた落ちて。で、言ってもね、1ヶ月前は全然75万円ぐらいあったの。ね。1ビットコイン75万円。ね、一時は200万ありましたけどもね。それがですね、この1週間、まだ1週間前も、そうだね。一週間前っていうかその15日だよね。俺の誕生日の日までは72万円ぐらいはあったんだよね。それが一気に60万円になっちゃうっていうね。ギャグかと思って。まあ、そんなんでね、私ちょっと震えちゃったんですけども。でもただでね、転んでもただでは起きない人間ことパルナイトでございますから、私。何をしたかと。そう。追加ですね。追加投資をしようと思って。んで、誕生日、まあ夜遅いからね、暴落しながら、お、これはと思って、追加投資のチャンスと思って、チャンスじゃないだろうってね、思うんですけど、まあそもそもだよ。そもそも俺、仮想通貨55万円ぶっ込んでて、これが、今ですね、まず18万円になってますよ。なんで55万円が18万になってんだよってね。笑っちゃうんですけども。で、じゃあ元が55万なんだから、もう切りよくしようと思って、プラス45万ね、入れて、元で100万円にしようと。ね、で、これを、まあ、頑張っていこうかなと。年末にかけて上がるからというね、そういう迷信を信じてこの1年過ごしてきましたから。で、この1ヶ月ですよ。ね、チャンスはと。いうことで最後のね、ボーナス。俺にボーナスあげるために神様がプレゼントとしてね、くれた大暴落ですから。そんでだから、仕事終わってさ、誕生日の夜、銀行行ってさ、45万円、ね、入金してさ、で、帰りは、 で、45万円払った後にさ、スーパー行ってさ、な食べたいものをさ、もう何でも買おうと思って、誕生日だしと思って。したらなんかスーパーで買ってんのにさ、ちょっと半額とかのやつも買ってんのにさ、なんか1700円ぐらい買っちゃってさ、ケーキも買っちゃって。とかね、なんかやらかしましたけどもね、まあ素敵な誕生日と。なりましたが、まあ残念ながらですね、あの仮想通貨ね、まだあの追加できてないっていうね。だからいろいろあって、入金したんだよ。したんだけど、なんか本人確認のやつ、なんか書類とかが、なんか、ちゃんと、承認されなくて、ね、もう1年やってんのにね、されてなくて、追加入金できなくなってて。で、改めてさ、そういう書類というか、まあ、ね、身分証をさ、写真撮って送ったりとかして。で、なんだかんだやり取りしてるんだけど、今ようやく、受理されたっぽいんだけど、入金がまだね、反映されないっていうね、状況。でもね、まあ、逆に良かったなと。なぜなら、誕生日ね、もう終わるタイミングぐらいでね、その60万円ぐらいになっちゃってさ。ね、200万円が、ね、なんだかんだ言って60万になっちゃったと。で、そこから上がっちゃったんだよ、少し。65万円ぐらいまで上がったんかな。で、ここで買ってたらね、大変だったんですけどもね。今、ね、今日の昼間かな。60万円切りましたからね、一回ね。いや、いいタイミングだなと思って。で、まだ入金がね、反映されませんから。まあ、明日あたり反映されて、そこでね、50万円台でね、ちょっと追加をして、年末のね、お年玉というところでね、ちょっと遅い誕生日プレゼントかもしれませんけどもね、そういうのをね、ちょっとね、頑張っていきたいなと思っておりますから。まあ皆さんもね、私と一緒に、仮想通貨始めたよなんていう人いらっしゃるかと思うんですけどもね。どうですか？最近仮想通貨見てますか？ね、塩漬け状態かと思いますけど皆さんね。久しぶりに見るとね、よりね、ちっちゃくなってますから。ここは追加投資のチャンスかもしれませんねということでね。もうね、見たくないものは見ないようにするっていう人はね、たくさんいると思いますけどもね。たまにこうやってね、情報をね、共有することで、あ、今そんなことになってんのかと。ね、今参入のチャンスかもしれないな、なんていうね。まあ、そんなのあるかもしれないですけどね。ここで、いろいろぶっこんでしまうとね、年越せなくなっちゃうっていうね、こともございますから。まあ、ちょっと、まあ、そこは自己責任でというね、ところになっちゃうんですけど、私はぶっ込みますよ、というね、ことで。まあ、そんなね、もう仕事もそろそろ辞める辞めないね、言ってる人間がここでぶっ込むもんじゃないぞとね、思いますけども、夢を見たい。ね、私は夢を見てね、生きていきたいなと思っておりますからね。ここでね、大逆転のね、送り人にね、ちょっとなりたいと思っておりますんで、まあちょっとね、今年、年末にかけて上がるね、予定ですから、ちょっとその時はね、皆さんに、どのぐらいね、俺がね、儲かったかをね、ご紹介したいなと思っております。そんな、ね、夢見がちな38歳でございますけどもね、そんなおじさんが今日もね、2時間程度やっていきたいと思いますから、よかったら最後までね、ご視聴いただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパル大東です。エコーがね、かかったばっかり、ね、かかってる中ね、喋ってしまいましたけどもね。いや、これが38歳、もうおじいさんなんですね。もうエコーを切り忘れちゃうっていうね。未だかつてあったでしょうか、ね、?1 回2回あったかもしれないけどもね。もう出だしからね、ボケちゃってるっていうね、もうおじいちゃんっていう感じなんですけども。いやほんとね、年ばっかり取っちゃってさ、まあ、誕生日だからさ、親からとかもさ、LINE とか来んのよ。誕生日おめでとうつって。来るんだけどさ、まあおめでとうはおめでとうなんだけどさ、俺もう38だぜ。ねえ、どうしてこうなったんだみたいなね、ところだったんだけどさ、 まあ、親にとっちゃね、一応まだ俺は子供だからね。親にとっては子供だから別に何歳になったってさ。そりゃさ、誕生日おめでとうになるんだけどさ。まあ、俺も言ってるからね、親にね。親も、星座はさ、うちの家族全員サソリ座なんだよ。だからさ、みんな、近くてさ、誕生日。だから親に対してもね、誕生日おめでとうっていうのは、一応言ってるんだけどね、母も父もさ。まあ、そういう流れでね、言ってくれてるのもあるけどさ。でもなぁと思って。ね、もうあんたの子供はおじさんになっちゃったぞってね。なのに嫁も連れてこないぞっていうね。そういうちょっと悲しさがね、ちょっと、まあ、38歳になった瞬間ね、ありましたけどもね。でもそんなね、なんかくよくよもしてられませんから。ね、歳は取るもんですからね。まだまだ希望はありますから。まだ38。ね。もう38じゃないよね。まだ38。で、40まであと2年もあるから。ね、なんかの節目で40ってあるでしょ、やっぱりね。なのでね、そこまでになんとか、すべてのことをね、なんとかしたいと思ってますけどもね。まあ、頑張っていきたい。まずは仮想通貨頑張っていきたいというところでございますけどもね。100万ぶっ込んでどうすんだって話だよね、元で。でもな、こういうさ、まあ、チャンスじゃないけどもさ、ね、そういう時にさ、やっぱり動いて、基本的にちょっとね、遅れ気味に動くけども、もうこれを10個やった時にね、1個成功すればいいわけであってさ。まあ、ね、ただその他の9個がね、大爆死っていうね。それはちょっと辛いんだけどさ。まあそんなわけでね、仮想通貨最後に頑張りたい。で、そんなところでございますけどもね、まあ資産運用ね、やっぱおじさんだからしていかないといけませんけどもね。で、そんな感じの私でございますが、今日もね、いろいろとお話ございますよと。今日はね、ちょっと、まあ、本のご紹介。っていうのも、リスナーの方からさ、一つお便りいただいて、ちょっとそれを読んでね、ちょっと、思うところというかね、っていうのがあって、ちょっとそこをね、ちょっとご紹介しつつ、結構メインの話になるかなと思いつつですね、他にも、まあ、ちょっとフットサル今週行きましたよなんて話もございますし、あとは、そうね、ちょっと仕事の話とかもあるけど、あと映画インプレッション。今週ね、映画館で見ました。エウレカ7、ハイエボリューション2、アネモネ。これ見てきました。でも、まあ、別に映画インプレッションなんでね、なんか、5分ぐらいで終わると思うんですけど、ただ見たよってだけの話なんでね。まあ、そんな感じかなっていうところでね、まあ、他にももろもろありますが、で、あと、お便りをね、結構もらっていて、先週読めなかったのもあるんですけど、皆さん結構ね、長文のお便りをね、いただいたり、ちょっとしておりますのでね、ちょっとお便りメインで今日行きたいなとは思っております。ね、ちょっとお便り1個読んだら、エピソード的なね、ところでって感じしないと、まあちょっと読み切れないかなって思うんでね、まあそんな感じでございますんで、まあ、よかったらね、お便りいただければね、リアルタイムでもね、読んでいきたいと思いますんでね、送っていただきたいと思います。じゃあ、お便りの宛先なんですけども、こちらは、掲示板はないので、もう掲示板あれ消そうね。トップページね。リンクがあるけどもさ、まあ別に、ね、好きな人はもうわかんでしょ ?URL ね。なので、お便りはね、メールのみとなっております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになっております。でね、いただけたらね、ちょっとご紹介していきたいなと思っておりますので、どしどし送ってくださいなと。じゃあそんなわけで、どっから話そうかね。じゃあ今日の話なんだけどさ、前にさ、AGA、ね、ハゲのね、AGA の薬、ハゲ薬をさ、ネットでちょっと注文したよっていう話したんだけどさ、11月のね、11日に注文して、で、12日に入金したのね。ついこの間なんだけど。で、海外から届くよっていう話なんだけど、本日、届いたみたい。ちょっと、受け取れなかったからあれなんだけど、不在連絡表が入ってて、 ね、受け取り人、ね、パルナイトって書いたんだけど、差し出しが、シンガポールって書いてあるからね。シンガポールから届くわけだよね。11日に注文して、12日入金して確認しました。じゃあ、手続きします。11月19日に、海外から届いちゃうっていう。すごいね、と思って。なんかさ、昔じゃ考えらんないなって思うんだけどさ、今ね、すごい。しかも、なんか、海外に送ったり送られたりってさ、すげえなんかお金かかりそうな気がするじゃない？送料とか。でもさ、薬、ね、フィンペシアと、あと、ミノタブの両方、各100粒ずつ、100錠ずつ。だから、約3ヶ月分で、送料込みで5500円ぐらいだもんね。安い。ねえ、なんか、時代だね、変わったねってね、こういう時に感じるね、なんか。もっと、なんか海外とか、ね、こんだけ近くなってるんだからね、利用した方がいいよねって思ったりするけどもね。まあ、当分私はハゲ薬でしかね、ちょっと海外とはやり取りしないかなと思いますけどもね。そんな感じだったんで、本当欲しいななんて思ったら、注文して10日もあれば海外からちゃんと荷物が届くというね、ものなので、皆さんちょっと AGA、気になってて買いたいななんて思った人いたらね、ちょっと参考にしていただけたらなということでね、ちょっと一発目。情報番組ですからね、こういう有力な情報を伝えていきたいなと思っておりますけどもね。他にも、ね、もう今日の話って一番面白くないんだけど、していくんだけどさ、今日の夜さ、ご飯、まあ、食べてね、で、帰ってきたんだけど、何食べたかというと、久しぶりにね、花丸うどん行ったのよ。で、まあね、ダイエットとかしてるからさ、うどんってさ、炭水化物の塊じゃんって思うから、あんまりかななんて思ってはいたんだけど、花丸うどんのさ、うどんってさ、なんか昔も言った気すんだけどさ、食物繊維が豊富なんだよね。一玉で、なんかレタス一個分の食物繊維とかっていう、なんか、すごい、ね、うどんなんだけどさ。だから、まあ、炭水化物っつってもそんなにないのかななんて思ったりとかしつつ。で、久しぶりにちょっと行ったんだけど、なんかね、いいっぽいよ。調べると、低糖質ダイエットの人が花丸うどんを利用するみたいなのがね、いろんな記事があってさ、ネットで。まあ、ありだなって思って、たんだよね。なのでちょっと花丸うどんブームが私来そうかなと思っていて、っていうのも前に紹介してたさ豆腐そうめん風っていうさ商品ですげえ推してたんだけど俺さもうどこからもさ消え失せちゃって、まあ、そうめんだからさ夏のもんだからね秋冬に売るもんじゃないからもうね、商品としてあんまりないのかもしんないんだけどさ。それが全然ね、なくなっちゃったから、さあどうしようっていうね、ところで。でも、花丸うどん来たんじゃないかなと思って。で、量食べちゃいけないけどさ、例えばだよ。俺が考えた一番良きコンビネーションとしてはですよ。かけうどんの小。これ130円なんだって。めちゃくちゃ安いよね。わけわかんない安さなんだけど、昔200円ぐらいしてたよね。ちょっと謎なんだけどさ。まあ、かけうどんの小が130円なんだって。で、それに、まあ、卵だね。半熟卵でも生卵でも1個80円。でしょ？これで、またタンパク質でしょ？で、鶏天もね、タンパク質ありますから。鶏天140円。ちょっと高いんだけど。だから、かけ小、鶏天、で、卵80円で、合計350円なのよ。これで、糖質も抑えつつ、タンパク質も結構取れつつっていうね、ところでね、タンパク質も多いんだよね、このうどんね。なぜか。なので、350円で、ね、晩ご飯、いいじゃない全然。で、量もさ、まあ、そこまで多くなく。意外と今日ね、 そのうどんね、小中大ってあるんだけど、中頼んじゃったの。中は意外とね、あるよ。全然食べちゃうんだけど、普通にすって食べちゃうんだけど、ただ毎日中食ってたら太っちゃうなって感じは少しするから、小にしてね、でタンパク質の卵と、鶏ね、これを取るというのがまあ一番よろしいんじゃないかなと。でコスパもいいじゃない、350円ぐらいだったらね、晩飯なんだしさ。だからそんなことを考えまして、花丸うどんブームね、ちょっと来そうだなと。でさらにですよ、私花丸うどんね、いろいろちょっと今日調べていたらさ、なんかスマートニュースっていうさ、ニュースアプリあるじゃない、あそこでさ、クーポンっていうさ、そのタブがあってさ、クーポンなんかエリアがあるんだけど、そこでさ、花丸うどんの麻婆あんかけうどんっていうのがさ、半額になるクーポン出してんのよ。なんかね、一人一回使えますみたいな書いてあるんだけど、一回につき一枚みたいな表現もしてたから、これなんか無限に使えんじゃねえかなっていうもので、さっき久しぶりにスマートニュースそれで開いたんだけどさ、もうね、してやられてる感じするんだけどさ。だからね、この麻婆あんかけうどん半額でね、小が500円、中が600円、大が700円だから、大食べたって半額だったら350円だからね、大なかなかね、量多いよ。なのでね、ぜひ、ちょっとスマートニュース、まあ、ダウンロードね、結構してる人多いと思うんだけど、ね、起動してない人ばかりでしょう。ね。なので、この機会にちょっと起動してね、クーポン見るとね、そんなお得な情報がありますから。で、合わせてね、久しぶりにちょっと花丸うどん行ってみて、あ、いいじゃんと。意外とやっぱり花丸うどんって安定してていいじゃんってなりつつ、翌日からはね、さっき言った私のね、このセット。ね、かけしょう鶏天、まあ卵ね、350円のこのセットでね、いいんじゃないかなって私思ってますけどもね。まあそんなわけで、ちょっと花丸うどんブームが来そうな、ね。最近何、ね、好きな食べ物はつって、うん、うどんつってね。じいさんじゃねえかってね、なりますけどもね。いや違います、ステーキですね。もうステーキしか食べませんけどもね、本当はうどんですっていうね、悲しいね、もう胃がついていかないっていうね、そういうのもありますけどもね。まあ、そんなねところでね、このラジオどうですか。とてもねお得な情報とかも発信してくれるっていうね、いい情報番組だなって私思ってるんですけどもね。じゃあそんなところでね、どうでもいい話をね2連発しちゃったから、どうでもいい話だったのって、そんなことないよ、今の俺のブームだって。なのでまあ、ここでお便りをね1個読んでいきたいと思います。ラジオネームはんぺんさん、パルさんこんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいております。12月頭にスマブラの新作が出るので任天堂スイッチを購入したのですが、スマブラ目当てでスイッチ購入したので現在やるソフトがなく、せっかく購入したスイッチも電源自体切った状態です。競馬ゲームのウィニングポスト8/2018を購入したのですが、すぐに飽きてしまいました。試しに無料でできるフォートナイトというゲームもトライしましたが、操作が難しく開始30分で心が折れました。スマブラは任天堂64で友達と集まってワイワイ楽しくプレイしていたので新作が楽しみです。しかしファミコン、スーパーファミコン、初代プレステ、プレステ2あたりで育ってきた世代として、オンラインプレイは馴染みがなく、スマブラもオンラインはやるかどうかは悩みどころです。ところでパルさんは最近スイッチはプレイしていますか？何かおすすめのソフト、もしくは今後発売予定のソフトで購入を検討しているソフトはありますか？何かありましたら参考にしたいです。今はたまに時間が空いたら任天堂オンライン、加入者がプレイできるファミコンソフトを細々とやっています。そもそも自分は根本的にゲームは向いていないのかもしれないと思う日々です。寒くなってきたので体調管理にはお気をつけくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございますと。ね、スイッチね、そのスマブラが出るとね、いうことでさ、まあ、買っちゃうよね。 この年末年始ね、やっぱり家でねゴロゴロしながらゲームしてというのもあるしさ、なんか年末ってゲーム欲しくなるよね。そうなんか刷り込まれてきてる感はあるけどさ、だからそんなんでねいいじゃないね、そうやってスマブラのためにねスイッチ買うってとてもいいと思うけども、まあただ何分やるゲームがないというねところが、でもね結構あるよね、あるけど、じゃあいざやろうかってなるとまあやらないっていうねところはまあしょうがないんだけどさ、俺もねいろいろ買ったけど、やっぱ買ったその日にちょっとプレイしてあともうね触ってないもんね、よくないなとは思うんですが、今ねただまあ欲しいもの、俺もスマブラは欲しいなと思っていて、ただ俺やったことないんでスマッシュブラザーズちゃんと、多分どっかゲームショップとかデパートのゲーム売り場とかわかんない、そんなレベルでもないだろうな、俺もうスマブラ出た時が64だもんね、だ20歳ぐらいとかなのかな、18、ちょうどか、俺その時ドリームキャストだからね、ドリームキャストにお熱だったからスマブラやってないんだよなってのあるんだよね。なのでこのタイミングでスマブラやりたいなとすごい思っていて、買う予定です。ただオンラインプレイはね多分できない、うちのネット回線がねちょっと弱いんでね、まあ、なのでまずはちょっとね家で練習して、そんでまあ、友人たちとねちょっと対戦したりとかで、そこで最強になってたらおちょっと頑張ってオンラインやっちゃおうかなみたいななると思うんでね、まずは身内最強までねなりたいと思いますけどね、まあみんなやってきてるからね、だから俺みたいなやつはね多分ボコボコにされてねもう全然面白くないです、クソゲーっつってね、まあ一日でまたやんなくなっちゃう気はしますけども、でそんなスイッチですけども、まあ最近ね俺買ったやつだとあれだけどね、あれだけどねとか言っちゃってさ、また出てこないんだけどさ、フライング、出てこないなぁ。ね、もうダメだね。もうね、脳がね、腐っちゃってね、もう完全にね。なんかフライングディスクうんちゃらってやつね。まあそれをね、買いましたけども、まあそれぐらいだもんね。最後買ったゲームはね、あ、フライングパワーディスクね。すいません、調べちゃいました。フライングパワーディスク買って、あ、面白いっつって。で、一回起動して終わりっていうね、ところだ。すげえ待ってたのにね。だって、フライングパワーディスクのために俺、プレステ4買おうか買う前かすんげえ悩んだっていうね。あと、ドラゴンボールのさ、ね、ドラゴンボールファイターズ。あれ、買おうか、買う前か迷って、ねえ、またプレステ4買うか買う前かっていう。2回ぐらいしか起動してないからね。もうね、まあ、やる暇もないんだよね、ゲームね。アニメの方にやっぱし行っちゃうからさ、どうしても時間がね、なくなっちゃってるんですけども。でもそんな中、これから欲しいなと思っている、ね。まあ、もしくは発売しているけど、まだ買っていないけども、気になっているソフトなんてのは、いくつかありまして、それだけちょっとお伝えしましょうか。ね。ただパル、それ、欲しくなっても別に買わないしやらないでしょみたいな。ね、買ってもやらないしみたいなね。ありますけども。あと、あれ買ったね、ぷよぷよ e スポーツ。2000円するソフトなんだけど、ね、今500円で買えますから。まあ、ぷよぷよはね、1台に1ソフト入ってていいと思うんだよね。なんで、500円だからね、まあ、ゲーセンで5回プレイしたと思えばね、っていうところで、ぷよぷよ e スポーツは、いいかなと思いますよ。で、これはまあ持ってますけど、1回起動して終わってますけどもね。他にね、欲しいやつですが、あれがあるのよ。どれよ。せっかくだからね、ちゃんとね、順を追ってね、ご紹介していきたいなと思ってるんですけどもね。そうね、意外と、 意外とないな。あと R タイプとかもう出たっしょ。 R タイプも欲しいよね。ちょっとやりたいけど、俺シューティングゲームと下手くそだからさ、だいたいゲームそんな上手くないんだけどさ、特にシューティングゲームはね辛いから、一面クリアするぐらいで限界なんだけどもさ、そんなね R タイプも出たし、あとね RPG スクールが出たんだよね。もう今更やらないんだけどさ、俺の誕生日にね RPG スクールが出ました。あとポケモン出たでしょ。ポケモン、ピカチュウ、イーブイね、俺のちょっと周りの友人も買ってる人いましたよ。なんかイーブイ買ってる人が多いな、気がつくと。結城葵ちゃんがね声やってるっていうことでね、そういう理由で買ってるやつもいましたけどもね、素晴らしい理由だななんて思いつつね。で、あと、まあ、でも、まあ、買わないんだけど、俺はね。で、欲しいのがですね、いや、ちゃんとあるんですよ。ね。お待ちください。ちゃんと順を追いますから。で、R タイプあるでしょ。R タイプがね、今1200円なんで、1500円のやつが1200円になってますから。まあ、いいんじゃないかなと思うんだけど。で、これなのよ。俺が言いたかったの。モンスターボーイ。呪われた王国。これ買おうか買う前か超悩んでんだよね。昔のさ、あれ何ワンダーボーイみたいなあったじゃない。すげえ古いよ。俺がちっちゃい頃だから、俺が本当に小学生とか幼稚園とかのレベルの話なんだけど、多分ワンダーボーイとか、なんかモンスターワールドとかそんな名前のやつでさ、横スクロールのさ、一時ビックリマン。ビックリマンバージョンとかも出たりとかしてさ、あったんだけど、なんかそれの最終進化系のやつがこのモンスターボーイっぽいんだけど、ちょっとやりたいんだよね。面白そう。ちょっと調べてもらいたいなって思います。モンスターボーイ呪われた王国、これぜひちょっと注目ねしてほしいソフトかなと思ってます。あとスマブラね買うし、あとは戦乱神楽のピーチボールっていう。まあ、そういうのもありますから。ね、別に戦乱神楽でストーリー見たいわけじゃないからね。なんかエロいのが見たいだけだからね。とてもいいんじゃないかなと。しかも安いからね。安いっていうの4840円なんて。10% オフつってね。いいんじゃないかなって思いますけどもね。あと、鬼武者とかもね、出ると。いうことで、まあ、俺鬼武者結局なんか最初の触りしかやってないからね。この機会にやるのもいいのかななんて思ったりとかね、そんな感じでございます。どうですか。でもまあ俺が一番ね推してるのは、モンスターボーイだな、ちょっと今やりたいやつと思ってますね。ぜひちょっとチェックしてもらいたいなと。あとね、さっきちょっと出たさ、任天堂オンライン加入者がプレイできるソフトとしてゼルダも出てるし、まあ、ゼルダはね、俺やってこなかったから、ちょっとね、このタイミングでやりたいなと思ったんだけど、まあ、なんか、ちょっと難しいなと思って。全然やってないんだけど、あと、メトロイドも出たよね。メトロイドもやってないから。任天堂意外とやってないんだよね。なので、このタイミングでね、ちょっとメトロイドもちょっとプレイしたいなとは思っておりますんで。やっぱね、その、メトロバーニアみたいなさ、ね、メトロバーニア、メトロイドバーニアとかいろいろあるけどさ、海外だとすげー人気があるからさ、そういう意味ではね、一番最初のメトロイドっていうところ、そういうのをねちゃんとねプレイしておきたいなっていうのはございますんで、まあ任天堂オンライン入ってる人はね、クニオ君のドッジボールばっかりやってんじゃなくて、ね、メトロイドをやるべきだと、ね、私はちょっと思いましたというところでございやす。たまにはゲームのね話もねまあいいんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあ、あとは、いただきましたお便り、読んでいきましょうか。ラジオネーム、よのすけさん。パルさん、こんにちは。2年ぶりに聞き始めましたので、アーカイブを毎日少しずつ消化しています。昨日は休みで一人で車を8時間ほど運転していたので、その最中の BGM はずっと童貞ネットでした。ポッドキャストだと再生スピードを変えられるので効率よく聞く、ために 1.5 倍速で聞いていました。パルさんはゆっくり話されるので内容も問題なく聞き取れました。 2倍速でもギリ大丈夫だと思いますが、道の雑音もあるので 1.5 倍にしておきました。では本日も生放送楽しみにしておりますというね、お便りいただきましてありがとうございますと。そうなんだよね、まあ、2年ぶりにね、ちょっと聞きまた始めてくれて、ね、生放送も楽しみにということで嬉しいところなんですけども、やっぱアーカイブね、1.5 倍速で聞けるっていうのはね、いいことだよね。やっぱり俺もさ、アニメ見るときさ、 1.5 倍速で見ちゃうもん。ただあれよ、本当に大事に見たいものはね、当倍で見るけどもさ、そうでないもの一応内容把握しつつ、でも 1.5 倍速だったら全然問題ないだよね。そのオープニングとエンディングの曲が 1.5 倍になるぐらいの話で、ストーリーとかは全然何も問題ないというか、そういう脳で見てるから、 1.5 倍速をちゃんと変換して普通の流れで見てるから問題ないんだけど、まあ、とはいえ本当に大切な、だからなんか色づく世界の明日からみたいな、明日から、もう全然もう名前が出てこない病ね、多分合ってるからいいやね、 PA ワークスの作品なんだけどさ、とかさ、そういうのはちゃんと見るよ、等倍速で。でもなんかね、抱かれたい男を1位に落とされてるやつとかさ、あの辺は 1.5 倍速でいいじゃないみたいなね、まあ、そんな感じでもまあ見てるんだけどね、楽しくね。なんでね、ぜひぜひ 1.5 倍速で聞いたってさ、2時間ちょっとやってるからさ、結果1時間半ぐらいになるじゃん。長いよね、1本1時間半だから、それ500本あんだから。でまあまあ2年ぶりっていうわけだから、まあ1年で50本だとして、したらね、2年だから100本残ってるわけだから、で 100×ね、1時間半だからさ、すごいぜっていうね、それを頑張って消化してくれてるってことだからね、ありがたいと。でリアルタイムもね、こうやって聞いてくれると、いやほんとね、いつまでやれるかわかりませんけどもね、私もね、ちょっと命尽きるまで頑張ろうかなと、ね、思ったりしますけども、ライフワークでもあるし、ほんと俺このラジオというかポッドキャストというかね、まあまあこれなかったらなかったで、ブログやったりとかなんかあるんだろうけど、 YouTube なったりとか、何かしらのなんか発信したい病だからさ、だからなんかするんだけどさ、でもやっぱりね、このラジオっていうのが一番性に合ってるなとは思うの。続くんだもん、やっぱり。YouTube とかってさ、いいんだよ YouTube、 別に顔出すのもね、別に嫌だと思ってるわけじゃないんだけど、ただやっぱりなんかよしやるぞ感がね、すごくなんか大変でさ、 YouTube とかって。それに比べてラジオは一応声だけじゃない、どんな格好しててもいいじゃない、それはとても魅力だよねとは思うのよ。あとブログとか、昔はよくね、そういう、日記とかね、文章書いてましたけども、時間かかるんだよね、やっぱより伝わるようにとかさ、こういう風な言い回しの方がとかさ、いろいろ考えると、やっぱ一個の日記書くのも1時間だ2時間だかかるんだよ。それ考えると、まあでもね、あの頃でも書いてたの日記ね、本当にその10年前とか15年20年前かわかんないけどさ、日記書いてて結構毎日書いてちゃんと、だからね、やっぱ頑張ってた時もあったけど、で毎日じゃないけど、まあ2日に1回ぐらい書いてたもんね。まあ、そういうのを思うとね、まあそれはそれでなんですけどもね、やっぱまあでもラジオがね、一番自分には性に合ってるかなと思っておりますんでね、できる限り長くやっていきたいと思いますんでね、まあこれからもね、応援の方、ね、よろしくお願いできればと思っておりますよと。じゃあそんなね、ところでございまして、じゃあくだらない話をしてっていいですか。ね、どうでもいいね、話いっぱいありますけどもね。じゃあ一個 どうでもいい話をね、抜粋しましょうか。じゃあ、あれだね、映画インプレッションやっちゃいましょうか。本当にどうでもいい話なんだなっていうね。別に撮っといてるところでどうにもなんないって話なんだけどさ。エウレカ7、ハイエボリューション2というね、映画が始まりまして、11月の9日かな ?9 日だか10日とか、まあ、金曜か土曜だかに、まあ、公開ね、されまして、で、本当は公開、されてすぐ行こうと思ったんだけど、ちょっとね、予定が合わずに、今週行ってきまして。で、金曜日の夜、仕事終わって、早く終わったのよ。早くってか、まあまあ、8時ぐらいとかには終わってて、そんで、渋谷着いて、あれこれ、映画行けんじゃないのと思って。まあ、気づいたのは、渋谷降りてちょっと早いなと思って。ちょっと買い物しようかなと思ってビッグカメラ行ったのよ。で、ビッグカメラの中で商品見てる時に、あれまだこんな時間か。映画行けんの?と思ってちょっと調べながらね、ビッグカメラ徘徊してたら、20時40分から、最後のね、上映があるっていう風に見つけてさ、行けんなと。で、ダッシュでさ、映画館行きまして。そんで、東宝シネマズね、行ってさ、普通に入れてさ、しかも、金曜日の夜でね、2週目で、で、渋谷でアニメの映画だからそんな混んでないのよ、言うほど。だからね、結構いい席座れて。で、見ようかなって、見ようかなってか、それでね、席座って見てたんですけども、まあ、始まるまでさ、いろんな映画の告知が出るじゃない。長えな。ね。まあ、毎回思うんだけど、でもその中でさ、一個見たい映画があって、これはこれで、やっぱり映画館だからこそね、こういう、なんか、巡り合わせってあるんだけどさ、こないだ、映画インプレッションでさ、ご紹介した、告白っていう、松たか子さん主演の映画あったと思うんだけど、で、映画の監督っていうのが、中島哲也監督なんだけど、この監督が、また久しぶりに映画を出しますせということで、映画のタイトルが、来るっていう、来ね、来来県の来のね、来るね、来るっていう、映画を出します。12月7日。金曜日公開なんだけど、またこれもね、いいキャストなんだよね。また松たか子さん出てるから素晴らしいね。やっぱね、松たか子の開演っていうかね、告白のね、松たか子はやっぱり良かったよねって思う。もともと俺、松たか子さん好きだからさ、本当に好きな芸能人誰って俺高校の頃言われた時に、松たか子っていうのが入ってたからね。広末涼子、松たか子みたいな。あと、木村佳乃みたいなね。そんなんで、私ね、ちょっといい生活しておりましたからね。だから、まあ、好きなんですけども。で、そんなね、中島なんだか、中島なんだかがわからなくて申し訳ないんですけど、中島哲也監督。ね、が、またやりますせということなんで、結構ね、怖そうなんだけど、お化けじゃないんだけど、ちょっとな、ホラーなのか、何なのか、うん、サスペンスなのか何なのかなんだけど、あれ?伊集院さん出てる。一応ね、パンフレットもらっていいな、パンフレットかカタログっていうか、なんか冊子があるじゃない?フライヤーみたいな。一応もらってきてさ、で、まあ、ラジオするときにさ、ちょっと見ながらでもね、喋ろうかなと思ったら、普通に今それ見てたらさ、伊集院さん出ててびっくりしちゃったね、今ね。まあ、そんなわけで。伊集院さんはスーパーの店長の役でね、出ておりますけどもね。いいですね。ちょっとこれ見たいな。俺怖いの苦手だからさ、どうしようかなって思いつつもさ、なんか巡り合わせ感があるよね、すごく。このタイミングでっていうのはね。なので、ちょっとおすすめな 映画でございます。見てないですけどもね。まあ、そんなわけで。ね、まだエウレカセブンの話言ってませんけどもね。どうだったかっていうと、一言で言うと、クオリティは高い。そういう表現になっちゃうのが本当に申し訳ないなと思っていて、多分すごくいい作品だったと思う。だけど、その、一応これ、第2部の作品なのよね。エウレカセブンのハイエボリューションの1があって2なわけ。で、1も俺ちゃんと映画館で見に行ってるんだけど、いや、結構前なんだよね。っていうのもあって、1ってどんな話だったっけってもうわかんないんだよ。だから、正直、良くない見方しちゃったなってすげえ後悔してて。で、見終わって、で、家帰ってきて、今、アマゾンプライムで、エウレカセブンハイエボリューション1、プライム会員無料で見れんの。それも知ってたの、俺は。だから、見てから行けばよかったなと思って、改めて。で、一応家帰ってさ、ね、映画見た後さ、ハイエボリューション1見たの。いや、でもすげえいい作品だなと思って、途中までしか見てないんだけど、最初のね、出だし15分とか30分ぐらいしか見てないんだけど、いや、超クオリティ高えなと思って。で、面白いし。これだよねって。で、この1をちゃんと見た上で2見てたら、全然違うんだろうなと思って。っていうちょっと後悔がある。意外と忘れてたりとか、少し特殊な言葉もあるからさ、ね、エウレカならではのね、そういう言葉があったりとかするから、その辺もちゃんとハイエボ1見てれば復習できるものだから、もしまだ見てないっていう人いたら、ぜひちょっと1見てから、ちゃんと復習してから行った方がいい。いや、結構ね、でもそんなこと言ったらちゃんと覚えてるし見てたよってね、言う人いても、なんか流し見でもいいから、ちょっと見といた方がいい気がする。で、今回は主人公というか、一番のメインは、アネモネが、メインなので、まあ、アネモネ好きの人はね、ぜひなんだけど、まあ、アネモネね、私、結構好きだからね、エウレカで出てくるキャラで、アネモネが、やっぱ、いいよね、って思うし。ただなんか、アネモネの顔って、ちょっとやっぱ釣り目な感じが印象的だったと思うんだけど、そんなこともなく、もう結構まん丸い目になっちゃってて。まあだからそれがなんか、エウレカっぽい顔っていうかね、なんかそういうのちょっとあるんかも、裏設定とかいろいろあるんかもしんないけど、とかね、なんかいろいろあって。すげえ、良かったよ。ねえ、何が良かったのって言われると、わかんないんだけど、クオリティは高くて、良かったよね。なんか、そういうレベルで、だから、1見てからだよ、やっぱし。1見たら、すげえいいと思う。もったいないことしたと思ってる、すごく。それだけ、ね、ちょっとすごい感じました。で、途中でね、音楽とかもね、流れて、エウレカってやっぱり音楽とかすごいいいじゃない。で、音楽がね、あれと思って。聞いてたらさ、中谷美紀のさ、クロニックラブ、っぽいのが聞こえんの。あれ中谷美紀じゃんと思って。クロニックラブじゃん。継続じゃんと思ってさ。したらなんか、じゃなくて、多分坂本龍一さんの、バレエメカニックっていう曲。の、そのなんかちょっとアレンジしたやつ、っぽくて。もともと、坂本龍一さんのそのバレエメカニックっていうやつを元に、中谷美紀さんのクロニックラブはできたらしいので、そのまあ、もともとの原曲というかね、のやつの、ちょっと、ね、いじった感じのやつが、エウレカの方でも流れていてね、まあそういうところがね、やっぱりね、エウレカって、なんか他のロボットアニメと違うところかなぁとは思うけどさ。音楽とかね、だってなかったもんね。ね、フローとかさ。ね、歌ってたでしょ？ あと、ホームメイド家族とかさ、ラップとかをさ、ガンガン取り入れたさ、そんなロボットアニメまでなかったからね。なので、まあそういうところもね、一つ面白いところかなと思いますけど。だちょっとね、エヴァ感がちょいちょい出てくるなって思った。まあ、もともとね、エヴァンゲリオンの流れでさ、そのロボットものが、ね、対策のロボットものがちょいちょい出てきたりもしたけどさ、エヴァンゲリオン、ラーゼフォン、で、エウレカみたいな流れがあったけどさ。でも今回のエウレカはちょっとね、劇場版のエヴァ、新しいやつね、の感じも若干あったね。わかんないけどさ、そんな感じを、なんか、ちょっと覚えるね、シーンもちょいちょいあったので。まあでも、ね、エウレカ好きなやつはエヴァも好きじゃないっていうところでね、全然悪くないですけどもね。まあそんな感じでございました。なので、中島哲也監督のね、来る、ね、これおすすめですって話でね、終わっちゃいますけどもね。エウレカも良かったんで、本当にね、クオリティ高くて。インプレッションだから、まあ、こんなもんでしょうというところでございやした。ね、くったらね話、すいません。じゃあ他、ね、もっとくったらね話なんかねえかなって思うんですけども。そうだね、他くったらねえ話一つ。じゃあフットサル行った話しようか。くだらないのってね。いや、今日の結構メインちゃメインなんだけどさ。フットサル行ったのよ。結構前から言われててさ、で、まあ、なんか今の職場の人たちだった。なんていうの?まあだから元同僚なんだよね。今の職場でね、もともと働いてた人たちなんだけど、まあ辞めた後もね、ちょっとつながりはありまして、で、フットサルやろうよって話はね、ちょいちょい出ていて、俺は、なかなか行かなかったんだけどさ、なんか今回、ちょっと行ってみようかなって思う感じでございまして。で、参加表明しましてね、ちょっと行ってきたっていうところなんですけども、まあ私もね、せっかくやるんだから、頑張りたいなと。なんで、ね、そうやってさ、フットサルね、みんなやるよやるよって言ってるのに、参加してこなかったかっていうと、まあ、ど下手くそなんだよ。サッカーというか足使う球技がほんとダメでさ。なので、昔行ったことはあるんですが、ね、俺たちフットサルちょいちょいあるもんね、経験ね。だけど、毎回思うのはど下手くそでもう二度とやりたくないって毎回思うの。なので、今回はね、バーベキュー、先月かな、バーベキュー行くときにさ、だからせっかくボール買おうと思ってさ、フットサルのボール買って、で、子供たちとね、原っぱで、フットサルっていうか、まあ、ボールで遊んで、お酒飲みながらね、ボールを蹴ってね、遊んでましたけどもね、まあ、そのせいでね、バーベキュー、二次会行く途中でね、ゲロ吐いちゃうってありましたけどもね、まあ、そんな練習したわけですよ、少し。で、家の中でもちょっとね、ボール転がして、足でね、ちょっとコロコロやってさ、少しなんか、前よりは、これいけんじゃねえかなって思ったわけ。それ活躍するってわけじゃなくて。その、パスもらいます。もらって、トラップはできんだよ。トラップは苦手じゃないの。だけど、トラップした後すぐ取られます。だからもうパス回さないで、みたいな感じになっちゃうわけ、やっぱり。でも、いや、今回いけんじゃん。ちょっとドリブルとかも少し、切り返しみたいなのね、ちゃんとできるようになってるし、あれ、いけんなぁ、と思って。って思って、参加しましたけど。まあ、愛も変わらずど下手くそっていうね。ひどいよ、パスもらうじゃん。で、パスもらったらパスするじゃん。相手にパスしちゃうからね。いいパス。バシッって決まるパスをね、相手にしちゃうっていうね。下手くそかよと思って。そんなのがね、やっぱし多くてね。まあ、でも、今回は、ちょっと頑張って、アグレッシブに行きまして、 ちゃんとシュートとかもね、ちょいちょいしたからね、決まんなかったんだけど、超惜しいシュート何回もやってるから、なんかみんながね、パルナイトにちょっと点決めさせてーな、みたいな空気になったんだけど、まあ、結局決めきれずっていうね、何度チャンスを潰すんだっていうぐらいね。でもまあ、ね、遊びだからね、そういうところがね、楽しく、まあ、できればいいんじゃないかなと思いますけども、ただやっぱド下手くそすぎてね、まあ、次回、どうするかってところではございますけどもね。もう結構ね、なんか、まあ、今ね、いろんなところでフットサルできるわけじゃない。いろんなところにコートがあったりとかするからさ。で、今回はね、なんか、大井町の方。で、大井競馬場で降りて、そっから8分ぐらいのところなんだけど、スーパーがあんだよ。3階建てのスーパーみたいな。そこの屋上にフットサルコートがあって、で、ちょっとそこでやってたんだけど、ね、なんか、いいよね。始めたのもね、ちょっと、昼前、11時から2時かな ?11 時、14時。3時間ね、がっつり、フットサルしてさ。まあ、ね、しんどいですけどもね、ずっと走りっぱなしだからさ。でもね、まあそんなんで、一応やりきってさ。で、まあその後ね、ちょっとご飯でも、つって。で、何食うかって話になったんだけど、なんかやってるお店もね、ちょっとわかんねえな、つって。で、ちょうど15時ぐらいだったんだよね。で、なんか居酒屋が、開く、ね、なんか開いたからさ。じゃあここで、なんか軽く食べて、飲んで、ぐらいの感じかなと思ったら、意外とね、まあ2時間ぐらい普通に飲んじゃったみたいなね。ところでございましたけどもね、やっぱり運動した後のね、お酒。まあ、そのために運動してる感じがあるからね、若干ね。美味しくお酒を飲むために運動するっていうね、ところで。まあ、でもね、そんな、そういうのもたまにはいいでしょうというね、ことで。まあね、結構疲れちゃって、今筋肉痛なんですけどもね、土曜日にやったのに、月曜日の今まだ筋肉痛っていうね、ちょっと足痛いんですけどもね。でもね、なんか、みんなすごいなと思ってさ、経験者じゃないんだよ。別にサッカー経験者とかフットサル経験者じゃない人たちもいっぱいいるのに、みんな上手いんだよね、と思って。なんだろう、どこで練習してんだろうなと思うんだけどね、やっぱ。でも、子供の頃さ、サッカーやってんだよね、多分ね。放課後とか。遊びでも何でもね。サッカー教室通ってる人もいたかもしんないけど、終わってから普通に友達とね、サッカーして遊ぼうぜっつって遊んでるやつもいるんだろうし。だって、俺の世代だって、サッカーしてたもんね。ただ、俺がサッカーしなかっただけだよ。俺はドッジボールだったんだよね。だから俺ドッジボールばっかなんだけど。だからサッカーみんなね、それで上手いんだろうけどねーって。なんか、ね、ちょっとどうにかしなくちゃななんて思いつつ。で、意外とね、なんか、みんな体も鍛えたりとかしててさ、ちゃんと終わっ、ね、そうやってさ、フットサル終わった後にさ、プロテインとか飲んでるやついるからね。ちゃんと、プロテインのシェイカーの中に、必要な分だけプロテイン入れて持ってきて、で、フットサル終わった後に水でね、溶いてね、普通に飲んでるからね。そこまですんだな、鍛えてるやつは、と思ってね。ちょっと俺もね、そんな風に今後はね、運動する機会があったら、プロテインをね、ちょっと小分けにして持ってってね、補給したいなとちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんな、フットサル、ね、でございましたけど、ちょっとフットサルシューズが、ないので、昔買ったんだけどさ、なんか、ね、捨てちゃったから、今回、フットサルシューズじゃなくて、なんか普通のトレーニングシューズみたいに使っちゃったからさ。なんでね、次回はちょっとそういう装備品をね、しっかり整えて、気持ちもね、ちょっと上げて、やっていこうかなと。もう一回ぐらいね、行ってもいいかなって思いますけど。まあ、さすがにね、以前参加した時よりは少しね、できたから。まあ今回ね、まあまあいい結果だったんじゃないでしょうかとね。少しウェイトもね、落ちてたからね、少し動けたかなってあるからね。ここからもう少し、筋肉もね、つけていきますからね。次は、 さらにパワーアップしたね、パル内藤が今度初トリックをね、決めたいと思いますんでね。その時はね、ぜひね、皆さんにね、発表したいと思っておりますよと。じゃあそんな、ね。ね、どうでもいい話ばっかりでしょう、今日ね。そうなんです。意外とそんなもんだなって思いますけどもね。じゃあ、お便りを読んでいきましょうか。意外とね、ちょっと、長いけども、読んでいきたい。一つ目。ラジオネーム、トリンドルさん。プレゼントされたチケットでディズニーランド行きました。It's a small world というのに乗りました。千里眼の、三崎みゆきが好きなアトラクションだということでずっと行きたかったところなんです。修学旅行でディズニーに行った時もそれだけが楽しみだったんだ、ですけど、ちょうどその時はアトラクション自体が、修理中で乗れませんでした。今回はファストパスを使ってすぐに乗れました。千里眼が書かれた後にリニューアルされたというのは知っていたんですけど、今日並んでいる時に前の人が以前来た時と 100% 違うって言ってて、そうなんかと思いました。千里眼の中では誰も寄りつかなくて乗ろうと思えばいくらでも乗れるものとして書かれていたのに、今日は普通に40分待ちぐらいで何か違うと思っていたんですけど、前のその人が言うにはリニューアル以前はガラガラだったらしくて、自分の行きたかった It's a small world にはもう行くことができないのかと思いました。あと園内のマジックショップにも行って、ラリージェニングスのカードマジック入門がまだあるか確認してみたんですけど、ありませんでした。今は頭が痛いです。プレゼントされたチケットでディズニーランドに行きました。It's a、 ちょっと待ってこれすいません、あの二重になってましたね、すいません、びっくりしちゃった。ね、今は頭が痛いです。プレゼントされたチケットでディズニーランドに行きましたっていうね、お便りをいただきました。じゃあ違いますね、すいません。なんかお便りがね二重になっておりましてね、よくわかんない感じになっちゃってすいません。もう一回改めていいですか。改めるってことある？ラジオで。締めはですね、すいません。こんなグダグダなことある？ね。あと、園内のマジックショップに行って、ラリー・ジェニングスのカードマジック入門がまだあるか確認してみたんですけど、ありませんでした。今は頭が痛いです。ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ここでちゃんと終わってましたね。失礼しました。まあ、そんなわけでね、プレゼントされたチケットでディズニーランド行ったっていう、いいですね。なかなかプレゼントされないからね、ディズニーのチケットなんてね。俺もいつ以来ですかね、全然行ってませんけどもね。ちっちゃい頃はね、毎年のように親にねディズニーランドだ連れてもらってましたけどもね、大人になってからは全然行ってないから、彼女が行った時にディズニーシー行ったぐらいでね、もうそっから行ってませんからね。まあなんか羨ましいなって思いますけどね。It's a small world、ね、本当にガラガラというか、なんか他のアトラクションってやっぱディズニーすげえ混んでるイメージあるけど、 It's a small world はまあまあそんな並ばなくても乗れるみたいなイメージがね、俺の中でもあるけどもね。そんなね、 It's a small world ですけども、千里眼のね、三崎みゆきが好きなアトラクションということで。ね、千里眼だ。みんな、どっちだい？小説破壊？映画破壊？ね。松岡圭介だっけ？ね、作者。ね、が書いた、ね、ちょっと小説ですけどもね、千里眼。いいよね。俺も千里眼好きだった。けども。まあでも、そんな読んでないんだけどもね。家にもまだあるはずだよね。で、そんなね、千里眼の、まあ、その主人公が好きなアトラクションということでね。そりゃ、ね、乗りたかったよね。でも残念ながら、ね、ちょっとなんか、リニューアルしちゃったっていうことでね、まあ、ちょっともう乗れないのかもしれませんから、まあ、YouTube とか、ってあんのかな？夢の国って撮影しちゃいけないのかな？ね、動画とか出回ってないかもしれませんけどもね。 まあ、なんか、なんかの形でね、まあ、乗れはしないけどもね、どんなもんだったかっていうのはね、見れたらいいですねっていう感じでございますけどもね。で、マジックショップも行ったということで。俺、ほんと、ディズニーランドで何が一番楽しみかっていうと、マジックショップなんだよね。本当に。正直ディズニーランドあんまり、なんだよね。まあ面白いよ。面白いけど、一番テンション上がってたのはマジックショップなんだよ。なんだろうね。まあ人それぞれなんだろうけどさ。そこでね、そのラリー・ジェニングスのカードマジック入門っていうのがあるの。分厚くて、ねえ、あの頃、ちっちゃい頃でさ、カードマジック入門みたいなさ、500円ぐらいのさ、なんか入門みたいな本とかが、なんかちょうどね、子供に合ってるレベルのもんなんだけど、そこで売ってるさ、ね、本格的なマジックのさ、入門書でさ、カードマジック。それがラリー・ジェニングスのカードマジック入門ってやつがあって。これ、そのディズニーランドで売ってるんだけどさ、買ってもらったもんね、やっぱし俺ね。確かトリンドルさんもこれ持ってたんだっけね。ちょっと記憶は定かじゃないけどもね、そうラリー・ジェニングスって言葉を聞いて、ね、笑っちゃうもんね。なのでね、カードマジック入門ね、で残念ながらもう売ってなかったみたいなところで、時代はね流れてしまったなと思いますけどもね。あれでちょっとカードマジック覚えたからね、やっぱりね。まあ、そんなわけでとてもいいね、なんかディズニーの思い出になったんじゃないかなと思いますからね。まあ、このままね、頭は痛いかもしれないですけどもね、まあ、ちょっと楽しんだみたいでね、よかったなと思います。そしてちょっと続きましてもう一つもらってますね。ラジオネームトリンドルさん。東京行きの新幹線の中で携帯が壊れてしまって何も考えられなくなって、東京駅で途方に暮れていました。いろんなことの罰が当たったんだろうなと思いました。何も考えられなかったんですけど、何も考えずに Apple Store 銀座で機種変更して新しい端末を手に入れました。まだ2日あるんですけど、どこか行ってほしい場所ありますかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、どっか行ってほしい場所、まあ、せっかく東京に来てるんだからね、なんか面白いところがあればなと思いますけど、あんまお金かからないでね、行ける場所がいいかなって思いますけどもね。まあ今だと俺渋谷に住んでるからつっても、渋谷で面白いのもねあんまないからね。新宿、渋谷、池袋、秋葉原。秋葉原で3歩行くのどうです？あ、でもダメか。ダメかっていうのはね、トリンドルさん、シュタインズゲート、ね、ちょっと、序盤見て、面白くねえつって、なんか最後の方だけ見ちゃったみたいなね。なんかお便り昔もらった気がするので、サンボは、シュタインズゲートを、ちゃんとね、見た人で、最初から最後まで見てすげえ面白かったっていう人だったら、ぜひね、牛丼屋さんなんだけど、秋葉原にある、牛丼屋さんで、そのシュタインズゲートでも出てきたね、ところなの。だからそこいいんじゃないなんて今思ったんだけどね、そういうんでもないもんね。じゃあちょっと難しい。あれは漫画タイムキララ店みたいなのやってなかった今。いつからいつまでだかわかんないな。キララ店。なんだキララ店って。なんか秋葉原でやってるはずなんだよ、今。漫画タイムキララ店ね。ちょっと調べますから。ね、お待ちください。ちょうどこういう時にね、やっぱり、ね、タイミングいい人はね、被りますからね。すごい。11月17日土曜日から25日日曜日までの9日間。来ましたね、漫画タイムキララ店。アーツ千代田3331っていうところでやってます。うん、以上。まあ、これがいいんじゃないの？行くなら。まあ、興味あるかどうか全然知りませんけどもね。 パッと今思いついたものだとそんなもんだったので、ぜひぜひ、行ってみて、話のネタにね、どうかなだって。いや、それパルガ行ってラジオで喋れよって話なんですけどね。今、ふと思ったんでね。そんなところでございましたと。じゃあ、そんなお便りをいただいて、他にもいただいています。ちょっともうここからお便りをメインで喋っていきましょうかね。なんか今日ちょっと不安な感じがちょっとありますけどもね、大丈夫かなってね、思っておりますけども。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、まずは謝ろうよ。ビットコイン200万円超えた時に熱っぽく、なんでみんな仮想通貨やらないの？落ちてるお金は拾いましょうよって言いまくって、それを真に受けてしまって仮想通貨参入した若いリスナー多いと思うよ。仮想通貨は自己責任、それはわかる。パルさんが賠償する責任はないよ。でもせめて謝罪ぐらいはしようぜ。パルさんの、読めないよ。ね。ね、パルさんに騙された人、みんな若い、多分みんな若い人だよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。みんな負債抱えちゃったか？ごめんな。俺も抱えてるけども、それは関係ないもんね。俺が抱えてようが抱えてまいが関係ないもんね。自らが抱えてるか否かだもんね、そこはね。それはちょっと俺がね、ちょっと先導してしまったところはあります。失礼しました。まあ、自己責任とはいえね、やっぱりパルナイトがそんだけ言うんだったら、ちょっとね、試しにって思ってね、今まで貯めたお年玉全部ね、郵便局から、ね、引き出してぶっこんでね、おじいちゃんおばあちゃんが毎年くれてた、ね、気持ちの詰まったお金がなぜか3分の1になってしまっているみたいな、あるかもしれないね。ごめん、それは本当にごめん。ただね、ここからですから、年末にかけてね、ガンガン上がってきますからね。これはもうやるしかねえぜっていうね。おじいちゃんおばあちゃんありがとうと。ね。一瞬三分の一ぐらいまでなってしまいましたけど、ね、二億倍になりましたみたいな。おじいちゃんおばあちゃんに家買ってあげられるねっつって。ね、もう最低なやつだなってなりますけどもね。まあちょっとね、本当に、お金の話はするよ。ちょいちょい、私ね。で、全然儲かんないよね。何やっても。株やっても、FX やっても、仮想通貨やっても、スロットやっても、競馬やっても、何やってもお金に絡むことやって、うまくいった試しがないよ、俺は。だから、そういうやつよ。ね。だから、俺が言うことは、まあ、真に受けてもいいと思うよ。時にはもしかしたらね、ガツンと来るかもしんないし。あと、一時はプラスだったわけだしね。だから、その辺の見極めができる人はいいけどね。そうじゃない人は、俺のお金の話はね、なんか娯楽として、ね、聞いててほしいね。そんな感じでございます。でも、こっから、ね、ちゃんと45万プラスして、ね、原資100万でやりますから。ね、見ててください。年末。ね、年末の俺の阿鼻叫喚ね、楽しみに待っていてほしいなというところでございますけどもね。じゃあね、あとはね、そうだな、今日じゃ結構本当のメインのお便りなんだけど、これちょっと読んでいきますよ。ラジオネーム伯爵さん。パルさんこんにちは。最近お疲れのようですので、最近読んだ本を紹介したいと思います。三木清の人生論ノートです。伊集院さん出演の100分で名著という番組で、今月の作品として取り上げられています。私は以前からパルさんについて非常に疑問に思う点がありました。それは、なんでこの人は分かりやすい結論、他人に評価されそうな結果に固執するんだろうということ、ところです。渋谷に住むのもそう、婚活もそう、 大して望んでいるわけでもないのに、この人は何のためにこんな苦労をしているんだろうと不思議に思っていました。番組の解説を聞いて、こういうことなのかもしれないなと思いました。幸福とは質的なもの、成功とは量的なもの。そもそも概念が違うものなのだから、成功を積み重ねたからといって、幸福になるとは限らない。というくだりはまさにパルさん、に向けたものだなと思います。戦前の本ですし、心やなんちゃらさんみたいな、なんちゃって自己啓発本とは違って文章が難解なのでなかなか読むのも大変かとは思いますが、解説付きの本も出ていますので一度手に取ってみてはいかがでしょうかというお便りをいただきました。ありがとうございます。私このお便りをいただいて、なんかこのタイミングでもらうっていう、そのちょうど誕生日ぐらいの時にねもらいまして、なんかあるなって思うのよね、こういう時ね。いつかなもらったの、わかるかな、わかんないかな、わかんないな、ちょっとわかんないんですけどもねすぐ諦めちゃうね、諦めちゃうんですけども、まあ誕生日前後ぐらいもらいましてね、なんか巡り合わせを感じるんだよねこういう時。なんかさ、誕生日あって、で、こういうお便りをもらって、で、今やっぱ人生について考えてることも多くてとか、なんかいろんなのが合わさって、だから俺はこの本、ね、三木清さんの人生論ノートっていうものに触れるべきだなとちょっと思ったんだよね。なので、とはいえ、この本、難しくて。アマゾンの Kindle とかでね、プライム会員限定なのかわかんないけども、一応無料で見れんのよ。Kindle 版だったら。で、それ、ダウンロードしたんだけど、まあ、難解なわけ。で、それは、まあ、もともと難解、なのかもしんないけど、それにプラスしてその戦前とかに書かれている本だから、戦前に書かれてるから、戦前っていうの、戦中っていうのね、まあ書かれてるので、その言論の自由とかっていうのがなかなか難しくてさね、やっぱし国が一番で、自分を犠牲にしてでも国のためにと、欲しがりません、勝つまではみたいなさ、そういう精神で戦争頑張ってるところで、こういう人生論みたいな、ね、俺たちの幸せとは何ぞやとかね、そういう話ってなかなかやっぱりできない。なので、あえて分かりづらく書くっていう、あえて難しく書くっていうこともしてるんだよね、この本って。なので、より難解だというのがあるから、ちょっと解説をやっぱし入れながらじゃないとわかんねえんだなこれはとね。まあすごい本好きな人でね、昔の本とかいっぱい読んでて、で哲学とかもね、いろんな本読んでますよってだったら別だと思うけども、そうじゃない人は結構厳しいかなとやっぱ思うので、でそこで思ったのは、お便りでもねいただいてますけども、解説付きの本も出ているのでっていうことだったんだけど、解説付きの本もなんか途中で読まなくなっちゃう可能性もあるなと思って、であればそのね、最初に言っていた伊集院さん出演の100分で名著っていう番組、 NHK のね番組なんだけど、ここで取り上げられてるっていうことなので、じゃあそういう本じゃなくてテレビで見ちゃおうかなと思って、でNHK の番組ってさ、今アーカイブ作品としてさ見れたりするんだよね。でまあもしかしたら探せばね、ネットで転がってるかもしれませんよ。だけど私こうやってラジオで喋るわけですからね、 あの、ネットで転がってんの見てね、あの、この間ちょっと転がってる動画見て、これでちょっとね、それ感じたことを喋ろうと思うんですけど、とは言えませんから、私。ちゃんと、ね、NHK アーカイブの方でね、1話、108円かな。で、4部構成になっているので、4回分ね、買って、で、ちゃんと見ました。でね、まあ、だからいいよね、ほんと。この時代ね、あの、432円で、ね、4回分の番組が見れてしまう。まあ、よろしいよね。いうことでね。で、まあ、見たわけなんですけども、難しいっちゃ難しいけど、でもちゃんと解説があるからね、あの、なるほどなって思えるようなところでさ、その結局、ね、お便りでもいただいてましたけども、幸福と成功っていうのは、イコールではないよっていう、まずところがあるのよね。なんか、現代はさ、成功したら幸せだっていうのがあるけど、必ずしもイコールじゃないよね。幸せは人それぞれだし、だからいくら成功しても幸せじゃないっていうこともね、そんな多々あるしとかね、そういうことでさ、だから俺は結構そのね、成功したい成功したい、そういう気持ちはあるよ。成功しないけど全くね。でもそれを求めたところで、じゃあ俺は幸せなのかっていうと、結果幸せじゃないかもしれないし、もっと、なんだろう、そう、成功に向かって、ね、形ばっかりの成功に向かって苦しんで苦しんで、結果、ね、成功もしなければ、なんでもねえ、みたいな。しかも、幸せな方向にも行ってねえ、みたいな、なっちゃう。かもしれないよね、って。だからやっぱし、ちょっと幸せは幸せでね、なんか違う、尺度というかね、で感じるべきことかな、って思ったりするんですけども。で、ちょっとね、その100分で名著4回分見ていく中で、私ちょっと思ったりとかしたことなんですけども、どうかな、なんか、うん、これも要領を得ない気はするんだけどさ、なんかその戦前に書かれている本なんだけど、すごくね、今の時代に合っているというか、今の時代に合わせて書いたんじゃないかっていうような内容も多々出てきててさ、そういうのもねちょっと面白かったんだけど、なんかね、幸福を語ることがなんか不道徳なようにね感じるっていう、戦前はそうなんだよね。そう、だからさっきの言った通りさ、あのね、まあ、犠牲の心じゃないけどさ、自分は犠牲になりつつね、国のためにとかさ。だから、なんか、幸せ、幸福をあんま語っちゃいけない時代だったんだけどさ。じゃあ今はどうなのっていうとさ、今もそうなんだよね。すごい幸せだ、幸せだってさ、SNS とかで発信するとさ、叩かれるじゃない。だからあんまり幸せって言えないみたいなのとかさ、なんか、まあ、今も昔も変わらないのか、やっぱ時代が、やっぱりそういう、なんか回って回って、同じような状況になってるのかさ、わかんないけどね。戦争が戦争じゃないかだけの話でさ、なんか空気感はなんか、ちょっと近いものがあるのかななんてね、思ったりとか。で、あとはね、なんか、ね、幸福と幸福感は違うとかね、いう話があったりとかして。なんかね、結構言葉、似たような言葉なんだけど、全然意味合い違うよね、みたいなことは、ちょいちょい出てきてて、そういうのはね、なんか、あ、そうだな、みたいな、思ったりとか、するけど、すげえふわっとしてんな。ね、なんかいっぱい俺も、100分で名著をね、見ながら、メモとか取ったんだけど、難しいよね。ちゃんと自分に、だからちゃんと落とし込めてないんだよね、その話を。 だからその中で、じゃあ一番俺が心に響いたことっていうのはなんだろうね。ないな。なくはないね。なくはないんだよ。結構いろいろといい言葉があって、でそうだなって思うこともあったんだけど、でいっぱいメモったんだけど、そんなになんかこれって言えるものが今俺の中でないな。難しいな。結構しっかり見て納得もしたりとかもあったんだけどね。ちょっと難しいなって思いますけど。そうだね。まあ見てほしいな。100分で名著。これお便りの方では今月の作品として取り上げられてるっていう風に書いてあるんだけど、去年の話らしいよ。2017年にやったのをちょうど今やってて、で第3回がこれから放送されると思います。再放送で、その後第4回があるから、1回と2回はNHK オンデマンドで見て、で3回4回は普通にテレビで見るっていうのがねいいかなと思いますけど、あとね100分で名著は本でも出てるんだよね。500いくらぐらいで売ってるんだけど、そっち見た方がいいかもしんないなって思った。俺 Kindle の方でちょっとね試し読みにしたのよ。そしたらそっちの方が詳しく書いてあるから、ちょうど一番いいかもね。その解説が入っている本としてっていうことでね。だから後で買いたいと思います。人生論ノートの100分で名著のその解説本、これが一番いいかもしんないねって思って。でもね、いろいろ考えてさ、人生について、でそんな中でねこういう話が出たからさ、すごくすぐ見なくちゃいけないななんて思って見たんだけどさ、人生のヒントにはねちょっとなる感じはしたけど、なんか俺の中でもやっぱしふわっとしてる哲学だしさ、幸福とはね、人生とはっていう話だからさ、革新的なことをさここで告げられるようだったら俺もっとね楽しく生きてると思うんだけど、ふわふわだからね、あんまごめんなさい、しっかりしたこと言えなくてあれなんだけど、でも最近ちょっとこれをこの話を聞いたからかね、少しでも消化したからなのかわかんないけど、ちょっと思うところがやっぱしあって、今週ツイッターとかでも書い、ツイッターで書いたんだけどさ、ね、仕事についてちょっとね思うことがあってさ、まあ、辞めるっていうねことを決めてはいますが、まだねちゃんと正式に言えてはなくてなんだけど、でも改めてこの人生論ノートとかいろいろね知識を得た上で考えると、なんか仕事に求める優先順位というかさ、で何かなって、その人生を幸せに生きる上の優先順位って何かなみたいなちょっと考えてさ、仕事はさやっぱ一番にさ楽しいことってっていうのを求めるべきだなと思うわけ。これもなんか風潮かもしんないけど、いや仕事に楽しいことなんて求めちゃダメだよっていう声があるじゃん。どこから聞こえる声かわかんないけどさ、世間の声としてね。だから言えないよね。なんか言いにくい。仕事は楽しくやりたいみたいな。いや仕事は厳しいもんだよみたいな。でそんなことないからね。仕事楽しくやってる人なんていっぱいいるわけでさ。本当、逆にでもそういう声聞くと、俺もちょっと思っちゃうもんね。仕事楽しくできてるんだ。いいなぁ、みたいな。思うじゃん。とかね、それがちょっとエスカレートしちゃうと、やっぱり自分は辛いのに、楽しく仕事なんてしやがってっていう風になっちゃうのかもしんないけど。でもやっぱり一番は、楽しいことだと思うの。仕事楽しいって人に言えるっていう、その状況が多分人生 生きる上で一番幸せなこと。もちろん、愛する奥さんがいて、子供がいてっていう人生ももちろん幸せだと思うんだけど、でも、仕事が辛かったら、その幸せは半減するよ。って思う。だから、仕事がまず楽しいこと。まあ、働き続けなくちゃいけないんであればね。っていうのが本当に大前提だと思うの。で、でもそれってね、誰もが叶う話じゃないかもしれないよ。だから、2番目には、じゃあ楽しくなくても、得意なこと。これが仕事にできてる。であればさ、楽しくはないかもしんない、あまり。だけど、ストレスではないよね。ちゃんと自分の力が活かせてるし、ね、得意なんだし。いいじゃない。って思うの。で、でもそれも難しいって人はいると思うよ。だから、ね、楽しいことが一番。でも楽しくなくても得意なことがじゃあ2番。3番目として、得意じゃなくても、好きなこと。せめて、ね。って思うわけ。いいじゃない。楽しくないかもしんない。あんまり。ね。で、得意じゃないかもしんない。でも、好きなことだったら、まだそれに関わってられるから。っていうね。ことで、最低限で好きなこと。だと思うのよ、俺はね。で、好きなことを仕事にすると、嫌いになった時辛いじゃんとかあるかもしんないけど。まあ、そんなこと言ったら何もできないからね。好きなことを仕事にするのは俺はすごくいいと思ってて。なんだけどさ、ね、これがだよ。この三つが、人生を幸せに生きる上で必要なね、ことかなって思ったの。こういういろんな話を聞いたりとか、今までの自分の経験とか、いろんなの混ぜて。じゃあ今はって好きでもないよ。得意でもないよ。楽しくもない。ね。そういう仕事を今しております。じゃあ幸せじゃねえよ。ね、全く人生なんだかわからねえよ。ね、そういう状況になっちゃうよなと思って。本当でこれまではさ、今のね、職場でも、得意じゃないよ。ね、仕事基本的に得意じゃないし、やっぱり、オフィスワークというかさ、オフィスワークも、なんだろうな、ちょっとやってる内容にもよると思うんだけど、まあ、得意なことじゃなかったよね。でも、好きなことに関われていたんだよ。この2年半ぐらいは。だから、良かったんだよね。辛くても、なんだかんだで続けてこれたのはあるよね。ここまでやめるやめるって言ってなかったじゃない。辛かったけど。残業がやべえとか言ってたけど。でもなんだよね。だせめて好きなことに関われていたらって思うんだけど。ねえ、だからやっぱり結局でもね、思うのはね、俺アニメ。まあ、好きなんだなって思う。そんなにね、見ていろんな感想を言えるかっていうとあれだし、すげえ楽しんでるのかって言うとわかんないけど、ただ、アニメってさ、なんだかんだで俺も、まあ、命削ってはいないけど、睡眠時間は削って見てるわけよね。でも、睡眠時間削ってまで、今やってることって何って言うと本当、アニメだけなんだよね。そういう意味では、まだ熱を持って何か行動できるものっていうのがあるわけじゃん、こうやって。まあ、ラジオもそうだけどさ、こうやって明日もね、仕事ある中で喋ってさ、睡眠時間だ、ね、いろいろと削ったりはするわけなんだけど、それ以外にもアニメだなって思うわけ。この年になっても見てるわけだし。だからさ、せめてね、なんかアニメに関われたらって思ってさ、今の会社に入ったところはありましたけど、今ちょっとね、全然違う仕事になっちゃってますからね。だからなんか、そんなこと考えちゃったななんてね、いうお話でございます。こういうのはなんか、人生論ノートとかを読むことで、 なんかまたね、そういう、なんか細かい発見かもしれないけど、今までね、ちょっとふわっとしていた考え方とか、ね、なんか、漠然としてたところが、こうやってな形になっていく、なんかちょっときっかけにはなるかもしれないなと思うのでね、ちょっとこの辺は人生論ノート、ね、もう一回、ちゃんと解説付きでね、読んでみたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな、そんなところですか。ねえ、なんかね、何を考えて、38歳になってね、未だにこんなこと言っちゃってんだからね。こんなのは、本当20代後半ぐらい、まあ、新卒で仕事始めてさ、でまあ 4、5年働いて、その上でなんか人生見直すというかね、実際俺は、ね、どういう人生を求めていたんだろうみたいな考えてさ、で30手前で転職してっていう、そういうタイミングよね本来は。これ38歳のおじさんがやることじゃないんだけどさ、まあ、10年早いやつだからね私は基本的にね。まあ、そんなわけで、なんだかもうよくわかんない話になってきましたんでね、この辺の人生の話はね、また今度話したいと思いますけども、まあなんか、とはいえ、こういう人生論ノートとか、そういう哲学の本で、かなりね、なんかもう、まあ、ベストセラーというか、いろんな人が読んでる本で、長い間ね、愛されてる本でございますんで、ちょっと難しい難解なね、やっぱり昔ながらの言葉遣いもあったりするから難解なんだけども、そういう解説付きでね、ちょっと読んでみると、もしかしたらなんか迷っているね心とかが、一瞬なんか晴れたりとか、道がちょっと見えたりとかあるかもしれないんで、ちょっと俺も読みますんでね、皆さんもぜひね、こういう機会に読んでみたらいかがでしょうかという、そんなところでございやすと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、話したかったこととかね、また読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、いや、なんか今日怖い。話しててふわふわしてるな、なんかなと思って。まあね、それもね、あ、いや、あるんだって。今、最近ね、安定してきてますよ、ラジオが。でも、昔考えてよ。1ヶ月に1回、真っ当な回があったらよかったと。ね。そんな時期もありましたからね。たまにはこういうふわふわする回もね、それはありますよ、というね。何も決めてませんよ。決めてなくてもふわふわしちゃう時はありますよ、っていうね、ことなんですけども。じゃあね、あと今日話したかったことなんですけども、まあ、ざっくりとあれば、そうね、なんだろうね、書いてあるよメモに、自分貫いて生きることができる仕事って書いてあるね。なんか仕事についてまた考えちゃってね、なんかね、なんかその自分っていうものをさ、押し殺して仕事するってさ、もう辛いよねと思って。だから、なんか、どんだけ自分を前面に出して、それで仕事できるかっていうことも考えたいねって思うけどね。じゃあこのラジオしかないじゃんっていうね。ラジオをお金にするしかないじゃんって話なんだけど、それもね、俺がお金に関わることでうまくいったことがないからね、できないかなと思ってはいるんだけど、ちょっとね、38歳になって、心がけるというか、本当は2018年の抱負的なものなんだけどさ、まあ、38歳の抱負でもいいんだけど、ちょっと考えまして、前にね、昔や、なんか掲げた抱負で、一番良かったのは、形にするっていう抱負の時が、なんかいろんなことが形になったりとか、 で、あの、形にするっていうのを掲げてるからこそ、形にしようっていう風に動いたっていうのも、ね、もしかしたらあるのかもしれないけど、いろんなことがね、なんか、前に好転してね、行ったかなと思って。宅建とか取ったのもね、多分その年だったけど、思うんだけどさ。で、そんなね、豊富なんだけど、もう11月も半ば過ぎたし、2019年の抱負として、ね、38歳になった一番最初の放送で、まあ、先にしておくのはいいかなと思って。じゃあ来年の抱負、発表します。来年の抱負は、再構築。です。あのね、抱負考えた時に、しっくりくんなって、思う時ってなかなかなくて。ほんで、形にするとか、そういう時はすごいしっくりきたんだけど、まあ、それの後にも先にも、なんかいいのなかったんだけど、今回のね、再構築っていう、抱負、かなりしっくりきてて、なんかそのために本当38歳、2019年、ちょっとやっていこうかなと思ってて、これも多分もしかすると人生論ノートとかをね、その見て聞いてで覚えたところもあるのかもしれないんだけど、結局ね、もう自分をそこまで大きく変えることはもうできないし、やってきたことをもう一回壊そうかなとは思ったの。いろいろやってきた中でね、大したもん積み上げてきてもないしさ、もうぶっ壊してもう一回一からやってもいいなとかっていろいろ思ったりもするんだけど、そうじゃないなと思って。やってきたことはやってきたことで積み上げてるわけだし、多分一回壊してもまた同じものしかできないし、って思うわけ。だったら、このやってきたことはもう変わんないし変えられないから、これはこれでいいのよ。ただやり方が悪かった。だよねって思うの。やり方が下手くそ。だからラジオはラジオでいいのよ。で、じゃあ中の構成とかどうするのとか、多分構成も変えられないのよ。もっと分かりやすく短く話してとか、ね、端的にとか、そういうラジオじゃないんだよね、俺はね。やりたいのもそうじゃないし、前置きが長くて長くて結果2秒みたいな、そういうのが好きなんだよね俺は。だからそういう話をする、そういうのは変わらない。だけどね、毎週のように2時間さ、やって10年やってお金になんなくて、だからやり方が下手なの。もういいのよ、やってることはこれでいいの、すべてにおいて。でそれを組み直すっていうこと、それを再構築と呼ぶ、私はというね、ところで、なんかね、多分ね、こんだけ生きてきてるからさ、いろんなことやってきたんだよね。そのラジオで喋ってることも喋ってないこともいろいろあるからさ、いろんなことやってきて、でなんかうまくいったこともあればうまくいかないこともあったりとかするし、もっとこういう風にしとけばよかったなとか、そういうのいっぱいあると思うんだけど、だからなんかそういうのは下手なんだよねやっぱりね。なのでそれをちょっと組み直すっていう一年にしたいなと思ってますね。だってなんかもったいないよって、よく言われるわけでもないけど、でも言われるな。俺のことを買ってくれる人はやっぱし世の中にはさ少しいてさ、で実際にね、面と向かって話しながらさ、いろんな話するんだけど、もったいないっていう話はやっぱちょいちょい出るのよね。だからね、そうやって言ってくれるのすごく嬉しくて、なんかすごく評価してくれる人がいるんだよ、中にはね。でもその持て余しているというか、ちゃんと生かしきれないというか、ほんともったいないと いう話がね、あって。だ下手くそなんだよなぁと思って。すべてにおいてね。だもっともっと、じゃあこのラジオ一つ撮っても、やりよういくらでもあるっしょ、みたいな。で、多分、リスナーのみんなも、いろんなやりようのアイデアとかも、これまでにお便りでくれたりとかしてるんだよ。だけど、俺が下手くそなばっかりに、よくわかんなかったりとかするし、めんどくさかったりとかもするし、もったいねえな、みたいなのは、思ってくれてる人いると思う。なので、その辺を、もう一回改めて考え直して、もちろん続かないと意味ないから、俺ができるように、ね、うまく組み替えないといけないけども、できるようにしつつ、ちゃんとね、やっていきたいなと思ってます。なので、2019年の抱負は再構築と。ね、元あるものは変えずに、組み直すということでね、一番いい形に持っていきたいなと思ってますんで。まあね、本当に、そういうのをちょっと考えてやっていかないと。もうジジイだからね、40までにね、なんか、一つの、なんだろう、柱じゃないけどさ、その生きる上でね、なんかそういう風にしたいなって思ってますけども、どうなんでしょうかね。そんなお話でございました。じゃあね、他に、じゃあちょっと今のね、お話を聞いてのお便りかな、いただいてます。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。そこはもう一度形にするを抱負に、もう一度頑張れよ。再構築なんて半年経ったら忘れてるぞ。頑張れっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、形にする、まあ、そうだね、形にもしたいよね、本当はね。もうちょっと形にしてもいいかもしれないけど、ただもう、今あるもの、で、いいかな。もうこれ以上、まあもちろんね、なんか、再構築するにあたって、やはりパーツが足りないのはあると思うの。そういう意味で、形にするっていうのは、出てくるとは思うわ。わかんない。なんじゃ何やるか全然わかんないけど、例えばだよ。ホームページリニューアルしますとか、あるじゃん。だから俺って今ホームページね、あるわけだけどさ、いくつか持ってるわけだけど、どれも何でもないわけじゃん。でもちゃんと回るように作るわけじゃん。まあ、再構築だよね。あるけど、ちゃんと、その、KPI だ、KGI だ一応掲げてさ、それに向けてちゃんとね、再構築するわけだよね。っていうのもあるし。で、それにプラスして、ね、前に、例えばじゃアプリ作るとか言って作んなかったりもしたけど、そこは、再構築するために、今持ってるコンテンツを最大限に活かすために、アプリっていう形態にしないといけないかもしれない。その時は、再構築をするために、ちょっと別で形にするっていう行動もしなくちゃいけないんだよね。っていう意味で、再構築の中には形にするも含まれるかもしれないなってちょっと今思ってます。とかなんかそういう、ね、いろいろとやんなきゃなって思っていたことを、うん、ちょっとやる年だね、本当にね。先延ばししてらんないし、やりたいとも思ってるわけだしね。っていうような感じでございますよ。じゃあ、他にもお便りいただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、闇の目視録さん。楽しいと楽は違うよ。楽しいと楽は対極だよ。楽しいことがしたいんだったら楽はしちゃダメだと思うよ。河本ひろとの言葉なんだけど、確かにそうだよね。パルさんはさ、ちまちました努力とか面倒で嫌で、しょうがない、しょうがないって楽してきたわけじゃん。楽しい仕事するための積み重ねがないわけよ。だから楽しいことは今はできないのよ。基本的に楽を求める脳ってのは 自動的で他人が作ったものを、享受するだけの、自発的に動かない脳なんだって。もうパルさんの脳は自分では動かなくなっているのかもねっていうね、お便り来ました。ありがとうございます。若干あるよね。もう脳が動かなくなっているっていうのはなくはないわ。なのでこの辺もね、ちょっとなんか動かしていかないといけないって思うし、あとただまあた、じゃあ楽してきたかっていうと、この人生楽したいなって思う時はもちろんあるけど、じゃあ全てが全て楽してきたっていうと、そういうわけでもないよ。それはなんか、まあそれはね、個人のさ、なんか思うところだったりするからさ、俺がいくらね苦労して努力していろいろとやってきたとしても、それをやっぱ傍から見たら楽してるだけじゃんって思われちゃうのもあるかもしれないけど、ただ俺も楽してると思って周りも楽してると思ったら、それ満場一致で楽だよね。だけど片方が楽だと思ってないことは、それ楽じゃないよ結局。だって苦痛だもん、もうね、苦だよ苦ね。楽とはまた逆の話でさ、だからそれは俺のね、もうこの生きるの向いてない人間だからさ、だから人からしたら楽に見えるかもしんないけど、全然楽じゃないっていうねのもあったりしますけどもね。だからでもね、楽しいって思うことは、なんだろう、楽しいことを求める上でね、楽をしてはいけないというかさ、なんだその目指すものがあるわけじゃん。で楽しくしたいなって思っているからこそ、その楽しくないこと、まあその楽ではないことをやらなくちゃいけないんだったらやるよね。でもさ、目指す到達地点もさ、ちゃんと定まってなくてさ、そこでなんか努力とか楽とかそういう話もクソもないんだよね。だからいいのよ、目指すところを一個持つのはすごく俺はいいと思うし、だ楽しい仕事をしたいっていうのを掲げて、そこに向かって頑張るわけじゃん。それをしてきてないんだよ今。だからそのために何をするかっていうことでさ、そこに努力が必要だったらするわけだよね。だからなんか抜けてんだよね、やっぱりそういうのがね。もしかしたらみんなね、楽しく生きたいね、楽しい仕事したいとか思って、それを掲げて就職活動したり転職活動してさ、仕事入ってで努力して努力してようやく楽しいって思えるようになったとかあるかもしんないけど、ないんだからそういうのが。もともと楽しいって思える仕事がしたいって、それ第一条件として仕事を選んだことがないんだから今まで。だからそこに向かってのその過程っていうのが抜けてんだよね。いいんだよ、努力はするんだよ全然、そこに向けて必要であればさ。その前段階ってことをわかるかな。そういう人間がいます本当に。だから10年遅いんだよねやっぱり、そういうの気づくというかさ。でもいいの、遅いながらでもそういうのに気づいて、それで頑張ろうって思うこと、それで実際にあと頑張んないとね、それは嘘になっちゃうからあれなんだけど、っていうことかな。うん、なんかそういうことよ。別に楽したい楽したいって思ってるようなわけではない。それが心の充実とか幸せとは違うじゃない。 成功と楽は近いかもしれないね、そうするとね。成功しても幸せどうかわかんないしさ。楽しても幸せかどうかわかんないけど。でも幸せになるためにもしかしたら、必要なのかわかんねえな。なんか難しいな。その辺は。でも、成功が第一、楽が第一じゃないってことだよね。幸せ第一よ。っていう、またふわっとした回答。ね、しかもなんかどっか行って、本筋とはね、なんか違う話になったかもしんないけども。で、まあ、そんな感じだな。じゃあ、他に、今日喋りたかったことは、今日すげーふわふわしてんな。どうした？びっくりすんな。じゃあ、最近見ている YouTuber の話する？すげえどうでもいいでしょ。もういいよ、今日どうでもいい話よ。ね。笹栗ケイタっていう人の動画をちょっと最近見てるんだけど、まあ、見たり見なかったりかな。で、なんでこれこの人見始めたかっていうと、競馬の、なんか予想とかで、で、実際に大金かけて当たりましたみたいな動画、から見始めたんだけど、まあまあ結構やからなんだよね。癖が強いというかさ。なんだけど、たまたま昨日ね、昨日かな、一昨日かな、その人が出している動画で、まあこの人一応会社やってるらしいんだよね、いろんなの。で、事業やって、まあ成功じゃないけどさ、23歳の高卒で年収1億みたいな、なんか、ことなんかね、のたまってはいるんだけど、やからだなって思いつつ、で、その人が、一個動画出してて、で、マーケティングの基礎講座っていうのをね、出してたの。でもサムネとかはもう超ね、おらってる、サムネになってんだけど、で、ちょっと見ようかなと思って見たら、すごくいい動画で、これ、もしなんか、起業しようとか、あとなんか普通に会社に属してても、そのプロジェクト立ち上げるとか、そういう何かビジネスを起こそうという人が、見てプラスになる動画だなって思って、ね、パルナイト、まあ、そんなのよくわかんのかっていう話なんだけど、俺もね、一応会社を立ち上げたことがあったりとか、あとね、会社の中でもさ、そういうサービスを立ち上げたこともね、あったりするわけなので、絶対こういう思考は通過するんだよね。で、ただ、それうまくできるかできないかとか、ね、スムーズにできるかできないかはまあ別の話なんだけど、絶対こういう思考は通るんだよ。で、それがすごくわかりやすく解説されてて、あ、こいつただのやからじゃなかったんだなと思って、この笹栗啓太さんね。ちゃんと、わかってる人だったんだなと思って。で、またなんか好評だったらね、これの第2弾、第3弾やってきますっていうから、結構楽しみにしてて、よかったら、笹栗啓太さんの動画の名前はちょっと長いからあれなんだけど、マーケティングの基礎講座っていうので、笹栗啓太スペース、マーケティング基礎講座。で、多分出てくると思う。笹栗啓太はカタカナで出るかなと思います。俺もツイッターでね、ちょっと動画の方を、つぶやいているので、それ見てもらえればわかるかなと思うけど。なんかね、結構いいよ。なので、ほんと、会社、やろうかなとか、まあ、個人事業とかでもね、なんかやろうかなとか、ちょっとビジネスのヒントとか、見つめ直しとか、そういう時に、この動画は、まあ、入門編とは言っていたけども、でも、ちゃんと入り方として、その立ち上げるに関しては、十分ためになるかなと思うから、よかったら、見てもらったらいいんじゃないかなって思いました。あとのね、競馬とかの動画はね、ほんとくったらないのすげー多いけど、大金をね、かけて、大金当てるみたいな、のやってる人なんで、まあまあ、面白いっちゃ面白いかな、 まあ、そのうち、なんかね、事件起こしそうで怖いんだけどもね。でもまあまあ、今のところ面白く見れるかなって。ところでちょいちょい見ておりますっていう。そんな YouTuber のお話です。じゃあ、あと、お便りをちょっと読んでいって、今日終わりにしましょうか。ね。お便りが、ラジオネーム、どれかな、これかな、ラジオネームベルさん、パルさんこんばんは。婚活パーティーで知り合った移住院ラジオ好き女性とは残念でしたね。そこで提案なのですが、試しにレンタル彼女とデートしてみて、最後に良かった点悪かった点を教えてもらうというのはどうでしょうか。新しい出会いが、あった時にこういうところに気をつけてないとダメだなという点もわかるし、ラジオのネタにもなるかと思いますというお答えだきました。ありがとうございます。レンタル彼女ね。まあ俺も女性に絡んだね、そういうまあイベントというかね、企画嫌いじゃないからね。嫌いじゃないっていうか、みんなも結構求めるところじゃない。だからさ、まあ、料金次第ですけどもね、前にもなんかね、レンタル彼女調べたことあったね。今さ、Google で調べたの。レンタル彼女。一番上に出てきたやつ、もう一回クリックしてある、ね、クリック済みの色になってましたからね。あ、調べたことあるんだと思って。そういや、なんかみんなにね、なんか勧められたななんて思ったんだけど。今安いみたいな、結構ね、レンタル彼女。やだなぁ、彼女すらレンタルする時代か。ねぇ、レンタルおじさんとかもあるもんね。逆にね、ビジネスに結びつけちゃうっていうのはね、いいかもしれませんけども。まあでもね、いいよね。そういうのも。ちょっと一回デートして、で、いいところ悪いところ教えてもらって。どうかなぁ。でもネタにはなるんですごくね。だからちょっと安いの、めちゃくちゃ安い、わけわかんないメンヘラみたいなやつが来ちゃうようなレンタル彼女でもいいけど、そこで値段ケチんのがね、俺なんだよなーって思うけどさ。ね、緊張しちゃうからね、女性しかも初対面ってね、酒入ってないともう無理じゃん、女性なんて。本当に緊張しちゃって、どうしたらいいんだろうね。無言になっちゃうよ、俺は、本当に。でもそこをね、やっぱり乗り越えないと、今後、ね、素晴らしい人生手に入れられない、かもしれないからね。これ、スペシャルウィーク？スペシャルウィークレンタル彼女か。超いいタイミングっちゃタイミングなんだよな。多分今回のラジオが、第518回なの。なので、再来週はスペシャルウィークなんだよね。レンタル彼女か？再来週。うわ、怖いなぁ。ちょっと、怖いけど、候補に上がらないわけではないっていうね、感じで。今までだったら、うん、どうしようかなになっちゃうけど、タイミングって大切だよね。候補に上がってしまいました、企画のね。じゃあ、スペシャルウィークってところではもしかしたら、今回逃したとしても、次回のスペシャルウィークとか全然入ってくる可能性は。十分にあるかなと思います。ありがとうございます。ちょっとね、レンタル彼女はね、いろいろ検討したいと思います。じゃあ他にいただいてます。お便り、ラジオネーム匿名希望さん、パルさんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。さて、先日の放送でパルさんが Uber Eats に登録されたとの話を聞き、興味を持ちました。専用バッグが8000円で、やめたくなったら返却されるとのことですが、同様のシステムが他にもあることはご存知ですよね。例えばアムウェイ、このシステムでは最初スターターキットに8万円ほどかかり、程度かかりますが、大会時確実に戻ってきます。そして何より美味しいのは、自分の息のかかったメンバーを増やせば増やすほど収入も増えますので、パルさんにと、パルさんにはもってこいのシステムだと思います。本業を辞め、これだけで豪華な生活をしている人も知っています。というわけで、パルさんが選ぶ道はまだまだ星の、数ほどありますので、 自信を持って頑張ってください。引き続きラジオに期待していますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。とうとうパルナイとアムウェイに走るみたいなのもあるかもしれないけど、渋谷にあるんだよね、うちの帰り道のところに超でっかいアムウェイのビルがあんので、みんななんかすごい生き生きしてる、なんだろうね、すげえ生き生きしてんだよな。外からさ見えんのよ、なんか商談スペースなんだかカフェスペースなんだかわかんないけどさ、そういう窓際の席みたいなのあってさ、そうでみんないろいろ話してるんだけど、なんかね、生き生きしてんなと思って。でも、まあ、イメージもあるじゃない。イメージ先行になっちゃうからあれなんだけどさ、そのアムウェイ。俺のね、なんか、高校の先輩なのかな。ね、全然、関わりなかった先輩からね、なんか、いつだか、電話が来てね、実家で暮らしてる頃。内藤くんいますかつって。はい。俺ですけど。丸々高校って、学年ちょっと一個上だったんだけど、丸々って言うんだけど、ちょっとさ、ってこういう話があるんだけどさ、興味ないみたいな。それがアムウェイでございましたけどもね。他にも、高校の頃の卓球部の友達がアムウェイに走ったって話を聞いたりとか、昔ドンキホーテでバイトしてた時のね、同じところのスタッフがアムウェイに走ったとかね。まあ、いろいろありましたけど、まあ、結局何の関わりも持たずにね、離れていってしまいましたが、私はね。ただ、いいのかもしれないね。やっぱりそうやって、人を熱狂的にさせるのとか、本当にいいのかもしれないし。わかんないし、真相がわかんないからね。やっぱりなんかそういうさ、ネズミ子なんじゃないかとかさ、そういうネットワークビジネスなんじゃないかとかさ、いろいろあるけど。だからそういうので先行しちゃってさ、真実を見てないからね、俺たちは。だから、そういう意味では、一回アムウェイ、ね、8万円ぐらいで始められるんだったらさ、面白いかもしんないけどね。ほんとそれで良ければね、いいし。その、なんだろうね。まあ、やってみないで、文句言うのが一番ダメっちゃダメだからさ。だから、とうとう俺アムウェイかな。でもアムウェイじゃなくてもね、何かしらそういう、今まで、なんか、ちょっと自分ではね、自らは行かなかったようなことでもさ、もしかしたら、いい仕事とかね、それこそ、なんか楽しいって思える仕事とか、あるのかもしんないからね。食わず嫌いが本当にダメだけど、まあ、ただね、その見定めはね、ちょっとしないといけないかなと思いますけどもね。まあそんな、なんか先入観にとらわれずにね、ちょっとやってみようかなとか、話聞いてみようかなとか、いうのはね、まあ、ちょいちょいやっていくのもいいかなと思いますね。だからアムウェイね、だアムウェイ本当にだイメージがね、ちょっとね、そのいや よくないって言ったらあれだけどね。俺もやっぱしそのね、人の目気にしちゃうタイプの人なんでね、そこがちょっとうまくできるかちょっとわかりませんけどもね。でもなんかそういうのはまあそう、すっ飛ばしてね。いいものかもしれないから。先入観なしで、ちょっと調べてみるのもいいかななんて、ちょっと思いますね。じゃあ、そんな、ね、ところでしょうか。じゃあ、他にはね、まあまあ、うん。じゃあ、これ最後読んで終わりましょうか。ラジオネーム、チュートさん。パルさんこんにちは。ウーバーイーツ説明会レポ面白かったです。まだ東京と大阪ぐらいしかサービス始まってないらしいので、こういう情報はありがたいです。最近はおっさんがママチャリでウーバーイーツするウーバーおっさんが流行ってるらしいですね。 稼ぐ人だと土日フルに、入れて20万円くらい行くらしいです。でもパルさんだとあそこは嫌だとかここは行きたくないとか優柔不断であんまり稼げなそうです。とりあえず在職中に土曜だけでもやってみてはいかがでしょう。レポ期待してますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうね、まだやってませんからね俺ね。あと、もしやったとしてもやったとは言えないっていうところも正直あるんですけどもね。だからまあ本当にやってないんでね、まだ。あの、カバンはずっとしまってある状況なんでね、ちょっとそれは広げないとなと思ってますけども。ウーバーおっさん。せっかくね、いい自転車持ってるんだから、20万円のチャリンコあるんだからさ、この機動力活かしてね、ちゃんとウーバーおっさんやんないといけないなと思いますけどもね。まあ最初はね、やっぱチェーン店が多いらしいから、やっぱり単価が安いとかね、なんか手軽とかそういうのでまずやってって、だからマックとかね、ケンタッキーとかそういうのは何度もやってって、信頼おけるねドライバーだなって認められると、ちゃんとしたねちょっといい商品とかを運べたりとかするらしいのでね。あと都内じゃね、今3店舗ぐらい、スターバックスが、ウーバーイーツでね注文できるっていう風になったらしいのでね、だから今後もっと広がっていくんだろうなと。しかもそういう小物がね、だから1000円ぐらいの注文をする人とかっていうのがもうバンバン増えてくるんだろうなと。だからなんかタクシーで、ね、都内のタクシーみたいな感じなのかな。で、初乗り410円とかでしょ。それでさ、乗ってさ、で、ちょっと駅までみたいな。で、1メーターで行っちゃうみたいな。でもその410円。ね、歩いたら20分のところが、ね、タクシーで10分で着くとかさ。そういうのでもお金払うわけじゃん、全然。だから、ね、自分で買いに行ってっていうのを考えたら、注文しちゃって、ねえ、400円だ500円だってね、その配送料を払う方がいいじゃんって思う人も出てくるわけなんだよね。で、別にさ、送料、まあね、なんかいろんな仕組みがあるけどさ、送料つったってそんなかかるわけじゃないしね。で、俺はその送料もらいつつ、でお店からもその送料分みたいなお金もらいつつ、で、そっからちょっとさっ引かれてみたいなところでございますけども。だからね、なんか別にお客さんの負担だけってわけではないからね、送料ね。ちゃんとお店も負担してるわけだから。だからなんかもうちょっとね、さらに、最適な金額とかになったりとかしつつ、ドライバーにはちゃんと還元されつつみたいな形は、ね、さらに最適化される気はするからね。ウーバー。ね、ウーバーおっさんにちょっとなれるようにね、私頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。ちょうど寒くなってきてね、どうなんだってなりますけどもね。ちょっと一回ね、試しにやりたいなと思ってますけどもね。じゃあそんな感じでございましたけどもね、どうでしょうかね。いろいろとね、お便りも結構読めたかなって思いますけどもね。あともう今日くだらない話とふわふわしてたんで、もうちょっと長引かしてももうしょうがねえなと思いますんでね。まあそんな感じでございます。なんだろう、何が悪かったんでしょうかね。悪いことはないんだよ、普通なんだよね。でもなんかもうちょっとドカンと行きたかったなってね思ってますから、来週はね、さらにドカンと行くように頑張りたいと思いますから。38歳っていう老いがねちょっと隠せなかったかなと思いますけども、一応来週は11月の26日の月曜日、またね22時ぐらいからやっていきたいと思いますんで、よかったらね聞いていただきたいというところでございます。今週は3連休ございますからね、11月23、24、25と3連休で、その明けの月曜なんでね、仕事がバタバタしてる気がするね。その中で終わってからねラジオというところなんですけども、ちょっとねこの3連休特に予定はないかな。なのでその人生についてちょっと改めてね、その再構築ってところでいろんなねちょっと今 いろんなの洗い出してるんで、これまでやってきたものとか、今やってるものとか、ね、これからやっていきたいこととか、なんかいろいろ洗い出して、それをちょっと組み立てて、ちゃんと、ちゃんとなるようにしたいなと思って。ただただ、趣味でね、いろんなことやるのはいいけども、もし、この趣味ちゃんとやったら、なんかどうにかなるんじゃないかってこともね、ないことはないのよ。人って。意外とね、何でもなるからさ。なんでその辺がど下手くそなんでね、改めてね、考えたいなと思っておりますんで。まあそんな感じかな。あとまあ来週ね、その3連休もあるから、ちょっとね、映画とかも、見たりとかね、したいなって思ってますよ。あとはもう婚活だね、婚活が、ちょっと、どうしようかなと思ってるけど、久しぶりに、マチコンに行くのもいいなと思ってます。だ本当はね、男の友達と、二人でマチコンに行って、すごいフリーな感じのマチコンに行って、あわよくば感でいい気がすんだけど、そのさ、がっつり女の子と出会おうとかさ、そういう気持ちじゃなくて、久しぶりに男友達と語りてえなみたいなテンションで会って、でいろんな話をしつつ、ただその場で、その場に女の子には声をかけてもいいぞっていう状況っていうやつ、なんかよくわかんないけど。でね、飲食出てさ、なんか6000円とかでさ、行けるわけじゃん。だから普通に友達と、もう、ちょっと語り、ね、今日語り多めで飲もうぜ、みたいな。テンションで参加するみたいな。それであわよくばの、ね、なんか、男同士で盛り上がってる中で隣に女の子がちょっと現れてきて、ちょっと会話に混ざって、いい雰囲気になってドッカーン、みたいな。そういう、なんか、ギラギラ女を求めに行かないみたいな。いや、それやってっからも、ね、今捕まえられてねえんだからギラギラなれよって話はあるんだけど。とか、ちょっとそんなこと思ってね。ちょっと友達もね、最近友達と一緒に婚活とか行ってないから。ね、そういうのもね、ちょっと面白いかななんて思ったりとかしてね。まあ、そんな感じかな。ちょっとだからやることはね、年末にかけて、仕事辞めるまで、いろいろと、ね、すぐ動ける状態までね、作っておかないといけないなとは思ってますから。なんか、頑張っていきたいなって、思ってます。ね、ふわふわだけどね、いいの、そういうのがちょっとずつね、形になっていくから、今年は特にね。じゃあそんなわけで、じゃあ来週もね、よかったら、来週もちょっと、なんだろう、なんでこんなふわふわしちゃったんだろうって思ってるんだけど、ね、来週もっと地に足ついたね、お話ししていきたいと思いますから、怖えな、これ。一応さ、ラジオ、ね、終わってさ、ポッドキャストを配信したらさ、まあ、自分でも聞いたりするときはあるのよ、最近もね。今週の聞きづれえな、ってちょっと思ってますけど、意外と、ポッドキャストになるとね、意外と聞けんじゃんって、なるんだけど、うん、それを上回りそうで怖いなと思ってますけどもね。まあ、いいんですけどもね。じゃあそんな感じで、今日この辺でね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。